聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書詩編第37編の3節から6節まで。主に信頼し善を行え、この地に住み着き信仰を糧とせよ。主に自らを委ねよ、主はあなたの心の願いを叶えてくださる。あなたの道を主に任せよ、信頼せよ。主は計らい、あなたの正しさを光のように、あなたのための裁きを真昼の光のように輝かせてくださる。もう一箇所、新約聖書使徒言行録15章36節から41節。数日の後、パウロはバルナバに行った。さあ、前に主の言葉を述べ伝えたすべての町へもう一度行って、兄弟たちを訪問し、どのようにしているかを見て来ようではないか。バルナバはマルコと呼ばれるヨハネも連れて行きたいと思った。しかしパウロは前にパンフィリア州で自分たちから離れ、宣教に一緒に行かなかったようなものは連れて行くべきではないと考えた。そこで意見が激しく衝突し、彼らはついに別行動を取るようになって、バルナバはマルコを連れてキプロス島へ向かって船でしたが、一方パウロはシラスを選び、兄弟たちから主の恵みに委ねられて出発した。そしてシリア州やキリキア州を回って教会を力づけた。
皆様おはようございます。今日もまた皆さんと共に礼拝を守ることができる恵みを主に感謝いたします。今日は7月6日からこちら大垣教会でお世話になっております私北村幸宏が有賀先生に代わって説教をさせていただきます。いろいろ慣れないことも多いかもしれませんが、どうぞよろしくお願いします。さて、本日お読みいただきました2つの聖書の箇所、そのうち今回は旧約聖書詩編37編5節を特に取り上げつつ、新約聖書使徒言行録15章36節から41節から中心にお話をしていきたいと思います。先週の日曜礼拝では新約聖書の箇所として使徒言行録15章1節から11節をともに読み、長老さんから説教をしていただきました。今回の箇所はその続きとなります。前回のお話について少し振り返ってみたいと思います。この出来事はちょうどここに出てくるパウロ、そしてバルナバという二人の使徒が第1回の宣教旅行から帰ってきたすぐ後でした。先週お話しいただきました箇所によれば、ユダヤの首都であり聖なる都とも呼ばれていたエルサレムにおいて使徒たち、この使徒たちというのはイエス・キリストを述べ伝える人々のことを言いますが、この使徒たちによる会議が行われたという場面でした。そしてこの会議が開かれた理由とは、当時ユダヤ教からキリスト教に改宗した人々、いわゆるユダヤ人キリスト教徒、あるいはユダヤ人クリスチャンと呼ばれる人々の一部がイエス・キリストを信じて救われるその条件として、ユダヤ人クリスチャンはユダヤ人の決まりを守り、そして非ユダヤ人、これは異邦人と呼ばれることもありますが、 き、ユダヤ人クリスチャンもまたユダヤ人の決まりを同様に守る必要があると教え、異邦人のクリスチャンたちを混乱させていたためでした。これについては先週お読みいただきました箇所の5節、例えば使徒言行録15章5節においてはファリサイ派による言い分として、ユダヤ人の決まりである律法、これがユダヤ人の決まりであるものなのですが、この律法と呼ばれるもの、これは私たちが手にしております聖書、この最初の5つの書、すなわち創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、そして申命記、この5つの書は当時のユダヤの人々の間では律法として読まれていた書物でした。そしてその一つの箇所、例えばレビ記12章13節においては割礼と呼ばれることについて言及されていました。割礼というのは男性器の包皮を切り取ることを意味しますが、このレビ記12章3節では次のようにあります。8日目にはその子の包皮に割礼を施す、すなわちユダヤ人クリスチャンの目からすれば、この律法を守るということは生きる上での前提条件であり、またそれを守ることは彼らの信仰にかなっていたのです。ではそうではない人々、すなわちユダヤ人ではない異国のキリスト教信徒、つまり異邦人クリスチャンらもまたこのユダヤ人の決まりである律法に従わなければイエス・キリストを信じても救われないのでしょうか。そうではありません。イエス・キリストの使徒たちは復活されたイエス様の言葉に基づき、イエス・キリストの福音がユダヤ人そして非ユダヤ人の区別なく伝えられることを確認し、また異邦人クリスチャンらは最低限の決まりを守ればよいといった事柄をこの使徒会議で決定したのでした。そして使徒たちはこの会議での決定事項を手紙に書き記した上で、彼ら使徒たちのうちから4人の者、すなわちパウロ、バルナバ、ユダ、そしてシラス、この4人の一行に彼らの指針、つまりメッセージを託し、アンティオキアを含むシリア州、またキリキア州に住む非ユダヤ人、つまり異邦人クリスチャンらへ伝えるために彼らを使わしたのでした。さて今回の箇所はその続きとして、この4人を含む一行が旅路の途中で二手に分かれて旅を続けたというお話になります。それでは早速今回の箇所を共に見てまいりたいと思います。今回の箇所、使徒言行録15章の36節には次のようにあります。数日の後パウロはバルナバに行った。さあ前に主の言葉を述べ伝えたすべての町へもう一度行って兄弟たちを訪問し、どのようにしているかを見てこようではないか。このパウロそしてバルナバが行った第1回の宣教旅行、これは使徒言行録13章から14章に書かれているのですが、当時のシリア州、そしてアンティオキアに彼らはいました。少し簡単に、使徒言行録について振り返ってみますと、この使徒言行録という書物には、パウロの3回の宣教旅行、そして最後のローマへの旅路が描かれています。つまり今回の箇所はその1回目の宣教旅行が終わって、 そして第2回宣教旅行に向かう前の話をお話しということになります。そしてここではパウロの提案により第2回の宣教旅行へ向かおうということになりました。そしてその目的は第1回の宣教旅行で彼らと出会い、その異国の町々で主イエスキリストへの信仰に入った兄弟たちを訪ねることでした。ここで言われている兄弟たち、これは必ずしも血のつながった人々のことを指すのではありません。これは主イエスによれば血縁関係によらない信仰によって新しい家族とされた人々のことを言います。例えば主イエスの言葉、ルカによる福音書8章19節から21節のところには次のようにあります。ルカによる福音書8章19節から21節にはこうあります。さてイエスのところに母と兄弟たちが来たが、群衆のために近づくことができなかった。そこでイエスに母上とご兄弟たちがお会いしたいと外に立っておられますとの知らせがあった。するとイエスは、私の母、私の兄弟とは神の言葉を聞いて行う人たちのことであるとお答えになった。さてここで言われていますこの兄弟たちが集う場所、これは聖書では、私たちも聞きなじみがある言葉ですが、これは教会と呼ばれます。この教会というのは新約聖書がもともと書かれた言葉であるギリシャ語ではエクレシアという言葉で表現されますが、この教会という言葉は必ずしも建物のことを指すのではありません。例えばこちら大垣教会ですと、こちら街道があります。そしてこちらの街道のことを教会と言ったりします。しかしここで言われている教会とは、必ずしも建物のことを指すのではなく、神様によって集められた人々の集まり、つまり主イエスによって招かれた人々の集会のことを指す言葉です。そしてこの教会というのは一度起こされればそれで終わりというものではありません。それは信仰の共同体として、つまり主イエスによる信仰による新しい家族とされた人々の群れとして養われ、また維持されていく必要があります。そしてパウロやバルナバもおそらくそのことを十分承知していたのでしょう。ですから主によって起こされた兄弟たちの集う教会を再び訪ね、イエス・キリストの道路者として異邦人クリスチャンの様子を知り、そして必要に応じて教えを説き勇気づけようとしたのでしょう。しかしその際パウロとバルナバの二人の間では次のようなことが思い巡らされたと聖書にあります。37節から38節をお読みいたします。バルナバはマルコと呼ばれるヨハネも連れて行きたいと思った。しかしパウロは前にパンフィリア州で自分たちから離れ宣教に一緒に行かなかったようなものは連れて行くべきではないと考えた。ここで言われておりますマルコと呼ばれるヨハネ、これはよくヨハネ・マルコ とも呼ばれますが、彼は新約聖書の他の箇所にも登場する人物であります。そしてどうやらこのマルコと呼ばれるヨハネはバルナバやパウロと同じく第1回の宣教旅行に同行していたようですが、使徒行伝13章13節によれば、どうやらこのマルコと呼ばれる人物は途中で彼らと別れエルサレムに帰ってしまったようです。 使徒言行録13章の13節には次のようにあります。パウロとその一行はパフォスから船出してパンフィリア州のペルゲに来たが、ヨハネは一行と別れてエルサレムに帰ってしまった、私たちがこの聖書を読むとき、このマルコと呼ばれるヨハネ、彼がなぜこのような行動を取ったのか、それについてはこの聖書でははっきりとは書かれていません。しかし第1回宣教旅行を終え、そして第2回の宣教旅行に向かうにあたり、バルナバは彼をもう一度連れて行きたいと願い、一方パウロはそれを望みませんでした。これはどうしてこのような違いがあるのでしょうか。ひょっとするとパウロとは対照的に、37節ではバルナバはマルコにもう一度宣教の機会、チャンスを与えてあげたいと思ったのかもしれません。しかし38節にあるように、パウロの判断は厳しいものでした。パウロは宣教に一緒に行かなかったようなものは連れて行くべきではないと考えたと、この38節ではあります。これから推測できることは、パウロはおそらくマルコが、このヨハネ・マルコが宣教にふさわしいものではないと考えたのかもしれません。これはどうしてでしょうか。いろいろ考えてみますときに、一つその理由としては、当時の現実問題として宣教における危険が伴ったことでした。この第1回宣教旅行に赴いたバルナバやパウロがすでに経験したことは、町によっては異国の地に住むユダヤ人、これはディアスポラであるとか離散の民と呼ばれることもありますが、彼らによる激しい迫害に遭い、また時に石を投げつけられ、命の危険を伴うものでした。ですから彼らが2回目の旅行で同じ町々に行けば、1回目の時と同じように迫害に遭い、また場合によってはそれが過激化し、つまりエスカレートして、そして今度こそは生きて帰ることができない、そのようになってしまうとも考えられなくはありません。ですからマルコがもし宣教に行くのか、それとも行かないのか、どちらかで迷っているのであれば、そしてそのような生半可な気持ちで宣教旅行を考えているのなら、むしろ最初からそばにいてほしくない、そしてキリストにあって尊い命を危険にさらしてほしくない、そのようにパウロは考えたのかもしれません。いずれにせよパウロはマルコの同行には反対という立場を取ったのでした。しかしここでパウロのさまざまな配慮は結果としてバルナバとの不和に発展しました。39節の前半をお読みいたします。そこで意見が激しく衝突し、彼らはついに別行動を取るようになってとあります。この箇所、39節の箇所を、例えば私たちが現在読んでおります新教堂訳聖書の少し前の翻訳、例えば口語訳聖書等で見てみますと、こうして激論が起こり、その結果二人は互いに別れ別れになり、このように訳されています。激論、ここでは憤激とも訳される言葉が原文でも用いられています。そしてこの憤激あるいは激論というのは非常に強い感情を伴った出来事であることがこの原文からわかります。バルナバとパウロの二人の間でなぜこれほどの事態に発展したのか、そのことについて聖書は直接は語っておりません。 ひょっとするとマルコのことだけでなく、他の小さな物事、日頃からの小さな物事の食い違い、意見の食い違いが積み重なり、そしてついには爆発してしまったとも考えられます。そして彼らはその後進む道を分かち、それぞれの道を行くこととなりました。39節後半から41節にかけてお読みします。バルナバはマルコを連れてキプロスとへ船でしたが、一方パウロはシラスを選び、兄弟たちから主の恵みに委ねられて出発した。そしてシリア州やキリキア州を回って教会を力づけた。ここではバルナバとパウロが別れ、そしてそれぞれのパートナーを伴って、宣教の伴侶を伴って再び宣教旅行へ向かったことが書かれています。宣教に際してはイエス様からのお命じの通り、二人での行動が新約聖書の福音書等には描かれています。おそらくこのバルナバやパウロもそのイエス様の言葉に倣って二人で宣教をするつもりだったのでしょう。そしてバルナバは一度エルサレムに帰ったマルコを呼び戻し、彼を伴ってバルナバの出身地でもあるキプロス島へ向かって船で立ち、そしてマルコはシラスを連れ陸路で海岸線を北上し、アンティオキアを含むシリア州、そしてキリキア州に向かっていきました。さて今回の本日の説教の主題といたしまして、新たなる旅路へというタイトルを今回は付けさせていただきました。これまで共に確認しましたように、バルナバとパウロの一行はそれぞれ共にしてきたこれまで共にしてきた道を分かち、そしてそれぞれの道に進んでいきました。今回の箇所から私たちは何を思うでしょうか。例えば私たちの生活について少し考えてみたいと思います。私たちは家庭、職場環境、また地域とのつながりの中などで人との関係、またその難しさにつまずきを覚えることがあります。そしてそこでは価値観のズレが生じ、生活のさまざまな事柄について時に議論となり、時にはそれが白熱して喧嘩のようになってしまうことも大いにあり得るでしょう。例えば私たちが住むこの日本という国においては、かつて生きた聖徳太子の言葉に、和をもって尊しとなすという言葉があります。つまり家庭、職場環境、また地域とのつながりの中などで円滑な人間関係を築いていこうとする試みは、昔もそして今も私たちが生きていく中で大切な教訓となります。また聖書もルカによる福音書10章27節やガラティア書5章14節などで、隣人を自分のように愛しなさいと教えています。ですから自分の意見をある程度大事にしつつも、相手との一定度の折り合いをつけた、いわゆる中庸の道とでも言いましょうか、ちょうど良い関係を模索する、そのような重要性は昔も今も認識されているように思います。では今回の箇所、バルナバとパウロが起こしてしまったこの対立、これは誤った歩みだったのでしょうか。実は聖書を詳しく読んでいくと、それはそうではないことがわかります。この私たちが読んでおります新約聖書にはたくさんの手紙と呼ばれる書物が含まれています。 例えば今回お読みいただきました使徒言行録の次の書物はローマの信徒への手紙という書物があります。このローマへの手紙を含め数多くの手紙をこのパウロという人物は書いたと言われています。そしてこのパウロという人物が書いたある手紙、第2テモテ4章の11節というところには次のような言葉があります。せっかくなので少し聖書を見てみたいと思います。第2テモテへの手紙に4章の11節というところ、新教同訳聖書で言いますと395ページには395ページの上の段には次のような言葉があります。テモテへの手紙2の4章11節には次のようにあります。ルカだけが私のところにいます。マルコを連れてきてください。彼は私の務めをよく助けてくれるからです。これはパウロが3回目の旅行を終え、そしてローマへ移送され、そしてローマの獄中の中で、つまり牢屋の中で書いたと呼ばれる手紙です。そしてこのパウロが書いたと呼ばれるこの手紙の箇所にはマルコを連れてきてください、そのような言葉が書かれています。この第二テモテという手紙は、今回の使徒言行録での箇所がでの出来事があってからだいぶ時間が経っているようですが、これはつまりパウロが後に立派に信仰が成長したマルコの姿をパウロ自身も認めている、そのことが伺えるように思います。そしてまたパウロと別れてマルコを連れてキプロスへ向かったバルナバについても見てみたいと思います。このバルナバについての歩みというのは残念ながら私たちが持つこの聖書には書かれてはいません。しかしここでのマルコへのマルコを一緒に連れて行きたいと思ったこのバルナバの姿勢は、これは隣人への愛を示しているようにも思えます。このバルナバという人物ですが、彼の名バルナバというのは慰めの子という意味を持ちます。つまりバルナバ、つまりこの慰めの子と呼ばれるバルナバがマルコにもう一度宣教のチャンスを与えたい、そのような広い心、寛容な心は、これはイエス・キリストの憐れみの心、これを彼自身にも映しているようにも思えます。そしてバルナバはマルコを慰め、そしてその結果としてこのマルコは私たちが読んでおります新約聖書、ここに含まれますマルコによる福音書、これを書いた人物であると言われています。そしてこのマルコの福音書では、このその冒頭ではマルコ自身が語った、いやマルコ自身が主イエスから与えられた言葉として次のように書かれています。新教大学聖書新約の61ページマルコによる福音書1章1節には次のようにあります。神の子イエス・キリストの福音の始め、ここで言われている福音というのは良い知らせと言い換えることができます。 つまりこのバルナバ、慰めの子と呼ばれるバルナバがマルコに与えた影響は決して悪いものではなく、非常に良いものだったということ。そしてマルコはバルナバのおかげもあり、イエス・キリストの福音、つまりイエス・キリストの良い知らせについて書き記し、そして昔も、そして私たちが読む新約聖書においても、このイエス・キリストの良い知らせ、福音が述べ伝えられているのです。これはバルナバやパウロ、この二人ともおそらく予想することはできなかったでしょう。しかし、私たちの予想に反し、時に主はその偉大なご計画の中で様々なことを計画し、そして働いておられるのです。さて、今回、長老さんから共に読んでいただきました旧約聖書の箇所に少し目を向けてみたいと思います。今回は旧約聖書の詩編37編3詩編37節の3編から6編をお読みいただきましたが、今回はこの5節に着目していきたいと思います。5節6節だけをお読みいたします。旧約聖書868ページ詩編37編の5節6節には次のようにあります。あなたの道を主に任せよ、信頼せよ、主は計らい、あなたの正しさを光のように、あなたのための裁きを真昼のように輝かせてくださる。私たちが共に読みましたこの5節の前半では、あなたの道を主に委ねなさい、あなたの道を主に任せなさいと言われています。主に任せなさい、この任せなさいというのは委ねなさいということもできます。そしてこの委ねるというのは、今回の使徒言行録の箇所の最後の箇所41節でも書かれました次のような言葉と類似するように思います。今回お読みいただきました使徒言行録の最後の箇所には41節には、失礼いたしました、40節には次のようにあります。兄弟たちから主の恵みに委ねられて出発したとあります。委ねられた、つまりこれは誰かに背中を預けるとか、そのような意味合いを持ちます。そしてこの任せる、あるいは委ねると訳されるこの言葉は、この新約聖書でもたくさん用いられますが、特にこの福音書においては、よく私たちがイエス・キリストの受難、ご受難を覚えるときに出てくる引き渡される、あるいは引き渡すという言葉に現れます。引き渡す、つまりそれはイエス・キリストがご自身の運命を神様ご自身に委ね、そしてどんなことがあっても、また苦しみを受けても、その道を主に委ねた、つまり自分の命すら、自分の運命すら主に、神様に委ねた、そのような場面で使われる言葉です。私たちがこの旧約聖書を読みますとき、今回の旧約聖書を読みますとき、この5節はあなたの道を主に任せよと言っています。これはこの道、またこの道という言葉、ここで出てくる道というのは、旧約聖書がもともと書かれた言葉、 ヘブル語ではデレクという言葉が使われますが、これは物理的な道という意味の他にも方向あるいは人生の進路といった意味も持っています。私たちが日本で使う道という言葉とも少し類似するようにも思います。私たちは自分の人生を行くとき、誰かではなく自分自身に委ねたい、自分の人生なんだから自分の人生は自分で何とかしたい、それが当たり前のような、そしてそれがあたかも人生の方向性の全てであるような、そのように言われることがあります。私自身もかつてそう思っていましたし、また今でも時にそう思うこともあります。しかしここではあなたの道を自分自身にではなく主に委ねなさいと聖書は教えます。そしてこの主とは誰か、この主と訳されている言葉は、これは神様ご自身のことであり、そしてこれは例えば旧約聖書の出エジプトにおいて、あのモーセが燃える芝の中から聞いた私はあると告げられた神様ご自身のお名前を指す言葉です。私はある、この神様によって救いのご計画が示され、そして私たち人間を死と罪と滅びの中から救い出すため、私たちのイエス・キリストはたった一度この世に使わされました。そしてこの主イエスはこの私はあるというお方とともに世界の始まった時から過去の歴史を通しておられ、そして現在も、そしてこれからも、そして永遠におられ続ける方なのです。私たちが少し自分たちの生活に目を向けてみますとき、現在は2025年ですが、過去5年間にはさまざまなことがありました。それは例えば5年前に世界中で大流行したコロナウイルス、それが収束したと言われる今日、しかしながらこの日本やまた世界の各地においていくつもの新たな問題が浮上しています。新しい問題、例えばそれは経済の低迷、物価の高騰、あるいは社会全体での深刻な人材不足、またあるいは今日も暑い日ですが異常気象、または自然災害によって人々の生活が脅かされ、時として多くの人命、住まい、財産などが失われていることを私たちもテレビや新聞などで目にします。または政治的な対立が生じたり、あるいは戦争によってさまざまな地域に混乱が、また私たちの予想がつかない出来事がたくさん起こっております。そしてそんな中私たちは、主はこのような状況におられないのではないか、そのような恐れと不安が生じてしまう、そのようなことがこの教会に集まる私たち一人一人にもあるように思います。私たちはこれら多くの問題に直面し、そして自分たちで解決しようと努力し、そして時に行き詰まり、苛立ちと不安と恐れの中で立ち尽くし、日々のやるべきことに追われ、行くべき方向が分からず、行くべき道を見失っている、そのような時があるかもしれません。また暗闇の中で光が見えず、手探りで必死に前に進んでいるにもかかわらず、心が休まることはない、そんな日々を歩んでいるかもしれません。しかし主なるイエス・キリストは同じように困難に直面し、そして進むべき道について悩んだであろう当時のバルナバ、そしてパウロに新しい道を示し、そしてまた今日を生きる私たちにも新しい道を示してくださるのです。 私たちの新しい道というのは、従来自分たちが頼りにしていたものが時になく欠けており、そしてどうしていいか分からず進みゆかなくなってしまうことがあります。しかしそんな時、私たちはこの聖書からの言葉、つまり何よりもまず主により頼むということ、この主により頼むことの誠の意味を気づかせてくださるように思います。あなたの道を主に任せなさい、主に信頼しなさい、主は成し遂げてくださいます。私たちもまず主により頼み、そして今日から始まる新しい一週間を主が備えてくださる新しい旅路として覚えつつ過ごしていけたらと思うのです。一言お祈りいたします。天の父なる神様、今日もまた私たちをこの礼拝の場に共に集め、あなたからそして聖書から共に御言葉を聞き、また学ぶ機会を与えられましたことを感謝いたします。私たちの行く先にはさまざまな困難があり、また恐れと不安との中でどう進んでいいかわからない、今何をしていいかわからない、そのように思い煩うことがあります。しかし私たちは聖書を読み、そこから主が示された道を、主が私たちを導いてくださるということ、そのことを覚えることができます。私たちはさまざまな問題の中で自分の努力で自分たちで解決しようとし思い煩うことがあります。どうか私たち一人一人が主に立ち返り、そしてあなたから示された道を、そしてあなたから与えられた新しい旅路を歩んでいくことができますように、連日暑い中、また天候不順などで私たちの生活にさまざまな影響が起き、時に困難を覚えている方々もおられるかもしれません。また心や体に重荷を患い、自分たちが望んでもなかなか思うように物事が進まない、なかなか思うようにできない、そのようなことがあるかもしれません。しかし主によって私たちが新しい道を示され、そして主から力を与えられ、今日もまた歩んでいくことができますように。一言の祈り、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。